死後のためのメモ、死後のためのメモ。死後とは何事であろう。博士はすでに死を決していて、何か遺言めいたものがここに記されているのであろうか。僕の好奇心はその頂点に達した。僕は急いでページを送った。ちょっと判読しがたいほど大変乱れた文字が書き連ねてあった。僕はそのページの表に手提げ弁当を差し付けながら、むさぼるように読み出した。そこには、こんなことが書いてあった。死後のためのメモ。火星の生物は、すでに地球人類に対して、戦いを挑んでいるのだ。彼らの先遣部隊は、すでに地球に達しているのではあるまいか。近頃、カルオ島付近の海底において、頻頻たる小地震が感じられるそうであれば、これこそ火星の先遣隊の乗り物が到着して、地殻に衝突するときに発する振動ではあるまいか。由来、火星の生物は我が人類のごとく動物の進化したものとは違い、高等植物系統の生物であるからして残忍無比で、敵としては非常に警戒を要する。加うるに、火星の生物は体育が矮小で、知能は高く、強大なる原動力を支配し、すでに地球上の地形、風俗、文化さえも調査済みであり、実に恐るべき生物である。強いて弱気を挙げるならば、火星の気圧は地球のそれに比べて甚だ低いので、おそらく彼らの体育の脆弱さは、とても地球上の生存に適しないであろう。これはあたかも人間が数百貫の大石の下でこれを支え得ないのと同じようなものである。ただし火星の生物があらかじめそれに対抗するほどの耐圧構造物を用意し、その中に入って到来すれば別の話になるが、僕はあまりに大きい感動のため、ここでしばらくページから目を離さないではいられなかった。なんという恐ろしい手記であろう。まさかと思っていた火星の生物が、もうすでにこの地球上に来ているのではあるまいか、などという手記に至っては、戦慄以外の何者でもない。本当に、火星の生物はこの地球上に来ているのかもしれない。カリオ島付近の異常なる海底地震に注意せよということであるが、ひょっとすると火星の先鋭部隊はロケットのようなものに乗ってどこかその辺の海底に潜り込んでいるのではあるまい。博士の手記はまだ続いていた。僕はその先を読もうと再びページの上に目を落とした。その時だった。小屋の入り口にドタドタと足音が入り乱れて近づいた。ガチャガチャと鍵を回す音がする。さあ大変。博士が帰ってきたらしい。僕はびっくりして手帳を閉じた。扉の開く音がする。もうこれまで、と思った僕は、手帳を例のカバンの中に入れるなり、カバンを小脇に抱えたまま、急いで室外に出た。そして、まだ開けっぱなしの窓から、小屋の外に飛び出したのであった。 博士の部屋にパッと明かりがついた。僕は素早く窓下に寄って室内を伺った。そこには轟博士と幸子の二人の姿があった。幸子はなぜここへ帰ってきたのであろうか。その時一旦ついた明かりがまた消えてしまった。
あら、先生、なぜ明かりをお消しになりますの？
そう言ったのは幸子の声だ。彼女の声は明らかに怯えを帯びていた。それに対して博士らしい小姉で何か言うのが聞こえたが、嫌にしわがれた声で何を言っているのか言葉の意味が一向に聞き取れなかった。そのうちに室内から金を裂くような悲鳴が聞こえた。
先生、何なさるんです？
それに続いて器物の壊れる音、激しい格闘が始まった。僕はもう夢中だった。小屋の入り口から飛び込むと博士の部屋に駆けつけた。
あれ、人殺し、助けて、あれ、大隅さん。
幸子はたまぎるような悲鳴を上げている。僕は扉を蹴破った。そして電灯のスイッチをひねった。室内はパッと明るくなった。
博士、恥をお知りなさい。
幸子を部屋の隅に押し付けている博士の背中に僕は力いっぱい叫んだ。博士はよっとしてこちらを向いた。そして銃のように吠えた。博士は幸子を離してこっちへ向き直った。同時に花瓶が僕の方へ飛んできた。ラジオ受信機が降ってきた。大きなテーブルがブーンと飛んできた。それが済むと何十貫もあるモートルが木箱かなんぞのようにラクラクと飛んできた。僕はあっと叫んで体をかわした。メリメリと激しい音がしてモートルが壁をぶち抜いた。恐ろしい怪力である。これが六十老人の持つ腕力であろうかと僕は肝を潰した。